慶長の5年9月15日、濃州関ヶ原におき、世に言う天下分け目の合戦が行われました。関東関西の両軍30万の大軍が決戦を言い出しました。一大合戦の絵巻であります。豊臣秀吉が露と起き、露と落ちにし我が身から何はのことも夢のまた夢、こんな時世を残しまして63で亡くなりまして、次の、天下はもちろんこの徳川家康になったんでありますが、それを分けたのが、秀吉の遺髪を継いだと石田三成と徳川家康が戦ったのが天下分け目の関ヶ原の合戦であります。だいたい、その日はですね、元寇でいうただいまの午前8時から戦が始まりました。30万ですから、東軍豊臣方に対する東軍徳川方、それから、まあ、石田三成に擁せられました豊臣方、これが15万、それからこちらが15万で、ちょうど元寇の9時から始まりまして、昼頃まではオッズ幕率で、互角でやったんですが、ちょうど昼時分でありますが、予期せざることが起きたのは、関ヶ原の平原の原っぱの真ん中にちょうどこの松尾山という山がありましてね、松が大変生えた綺麗な山でございます。私もよく師匠に言われて、講談家っていうのはな、喋るだけではなくて土地のものもよく見てこなきゃダメだよと、そういうことでよく言われました。だから今はな、みんな仲間はな、講釈師見てきたような嘘をつきと言ってるけども、これからそうはいかないよ。お客さんの方もいろいろ本をお読みになったり、話を聞いたりテレビを見たりして物知りになってるから、なかなかごまかしは聞かないから、もう史跡巡りなんてのはよくやんなきゃダメだと。だからこれからはな、なんだろう、見てきたような嘘をつきではなくて、講釈師見てきた上で嘘をつきと、こうやれって言うんですよ。同じようなもんじゃないかと思ったんですが、ただし見てきたようなと見てきた上では、これはまた大変な差がある、まあ、こういうわけなんでしょう。で本当によく、でそういうの本にいたしましてね、うちの先代は馬琴天空をかけるとかね、馬琴歴史の散歩道なんて随分そういう本たくさんお出しでございました。もう別乗っておりましてね、随分これ儲けはしたんですよね。ベンツ持って講釈師に乗ってるんですから、掃除する弟子は大変ですよ。あれはでかくてね、でもうそれだけ方々行ったから、もう史跡巡りなんか簡単にできるんですよ。だから関ヶ原なんかも連れてってもらいましたよ。でまあ大体関ヶ原というのはですね、前申し上げました、8時頃始まってお昼頃までは互角にやったんです。ちょうど12時頃、この松尾山の小早川秀明という、まあ、秀吉の一族でありますが、この秀吉の一族であります小早川金吾中納言秀明の裏切りであれは決定しちゃったんですよ。まあそれは皆さんご存知の通りでございましょう。で、そこで雪崩を打って西軍が敗走をいたしまして決まりです。で小早川秀明で、言うなればこの小早川秀明の謀反、それは裏切りで亡くなったも、戦争というのは肩がついちゃったわけなんです。であのところにウォーアランドというのがありましてね、戦争するのいろんなものをよく模型で見せて入場料を取ってやってですが、お土産も売ってましたので、いろいろ聞いてみたら、お土産というのは古戦場のお土産って大体まんじゅうと羊羹が多いんですってね。まんじゅうと羊羹が、でまんじゅう見たら長まんじゅう関ヶ原まんじゅうとかなんかごくありきたりですから、私がね向こうの人に言ったんですよ。私はね講釈師で、まあね多少は知っておりますがね、あれも小早川秀明の裏切りでもう勝負決まったんだからね、こんなただ単なる関ヶ原まんじゅうじゃなくてね、どうですかこれ、ね、思い切ってね裏切りまんじゅうということで売ったんですかったら、ちょっと悪いけどやめさせてもらいます、やめたことあります。なんで裏切りまんじゅうと言ったかと言いますと、岡山県の高松城の水攻めってご存知でございましょう。秀吉が前世の頃ですね、あの毛利方の清水宗春という高松城を、これを攻めた時に水攻めにしたんですよ。でこの時もまああのあれは岡山県にありますかね、で高松というところにありますが、そのところ行った時にやっぱりモナカとかに出てましたよ。その時にね出たのがね、水攻めもなかっていうのを売ってるんですよ。なんだか口入れたらくちゃくちゃ水っぽくてね、なる、あそうだこれを思い出したってんで関ヶ原でこれは裏切りまんじゅうやれって言ったんですけどね、その後行ったらその親父死んじゃったそうでございますがね、うん、まあまあ、武将というのはしょうがないもんでございますが、それからこの、これがきっかけとなりまして、まあ、関ヶ原は、豊臣秀吉